皆さんこんにちは。ホープチャペル牧師のしずめです。今日は申命記の20章から本当に大切なものという題でですね、皆様に少しお話をさせていただきたいと思います。この箇所はですね、戦いに出る前の心構え、そういったものがですね書かれている箇所です。
申命記20章1節から20節。あなたが敵と戦おうと出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても、彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神、主があなたと共におられるのだから。あなた方が戦いに臨むときには、祭司が進み出て民に語りかけ、彼らに言いなさい。聞け、イスラエルよ。あなた方は今日敵との戦いに臨もうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことでおののいてはならない。あなた方の神、主があなた方と共に行って、あなた方のために敵と戦い、あなた方に勝利を得させてくださるからである。司たちは民に語りかけて言いなさい。新しい家を建てて、まだそれを奉献していない者はいないか。その人は家に帰るがよい。戦死して他の人がそれを奉献するといけないから。ぶどう畑を作って、まだその初物を味わっていない者はいないか。その人は家に帰るがよい。戦死して他の者が初物を味わうといけないから。女と婚約して、まだ結婚していない者はいないか。その人は家に帰るがよい。戦死して他の人が彼女と結婚するといけないから。司たちはさらに民に語りかけて言わなければならない。恐れて弱気になっている者はいないか。その人は自分の家に帰るがよい。兄弟たちの心がその人の心のようになえるといけないから。
心ひるむな、恐れるな、焦るな、彼らの前でうろたえるな。まあ簡単に言いますと、まあ弱気にならないで、怖がるな、焦るな、まあビビるなというような、言葉に置き換えることができるのかなというふうに思うんですけど、まあ当然この4つはものすごく大切だなと思いますね。弱気になって、ああだい。まあ最後の弱気になるとかビビるっていうのはちょっと似たような、まあ全てでも似たようなイメージのですね、言葉がここで4つほどこう並んでいるんですけど、戦いにおいての心構えはこれ大切かもしれませんね。戦士がビビってたらですね、戦いにならないそういうことだと思いますね。でその後にこう書かれているのがですね、免除される人のことが書かれているんですね。まあこれも4つほど書かれてるんですけど、一つは、お家を新しく建てたもの、まあ、新築した人ですね、まあ、お家を建てたんで、まあ、その人はっていうね、役人の方にそういうふうに民に伝えなさいと。であとは収穫、まあまだこう収穫してないものとかですね、あと結婚もね、もう間もなく結婚しますよっていう人で、最後には戦う意思、まあ、戦意のない人もですね、免除って言いますか、来なくても大丈夫だと、来なくてもいいよ大丈夫、そのような習慣ぐらいかなというふうに思うんですけど、そういうふうにですね民に触れるんですね。それからじゃあそのことをから免除された人、まあ神様からまあ来なくてもいいよと言われた人たちだけで集まって戦いなさい。まあこのまあ簡単に言ってしまうと、戦いに集中できない理由のある人は戦いに参加しない方が良いという判断、まあ当然そうだなと思うんですね。でもここでその前に言われているのがですね、基本的には神が先頭に立って勝利をもう与え ってくださるという約束があるんだっていうことを実は語られてるんですね。であれば、もう勝つということはもう決まってる。その中でですね、この戦いが幕を開ける直前の心構えだったんですね。まあ、勝つことがこう決まってるということであればですね、現実的に免除された方々もですね、まあ本当に神様が共にいてくださるんだっていうことを思えばですね、特にこう実は免除される、まあ、新築であろうが収穫があろうが、結婚も間近にあろうが、まあ、最後の実は戦費のない人たちに関してはもうこれちょっと、別のカテゴリーに入るのかなというふうに思うんですけど、でも、本当は、何の問題もなくこう来てくださいっていうことになるのではないかなと思うんですけど、でも現実的にはですね、免除された方々、人の思いとしてはですね、やはり思い煩いができなく、思い煩いが起こってしまって、その原因で集中できなくなって、戦死してしまう恐れがある。これが現実的な部分じゃないかなというふうに思うんですね。まあちょっとあれ、家があるしなとかですね、収穫、畑のあれはとかですね、いや今度結婚して奥さんになる人はとかですね、そういった思いが、先になってしまう、まあ、当然ながらその人たち自体に対しても、マイナスのエネルギーがこう働いてしまうということは当然のことなんですけど、でもその人たち以外の方々に対しても、戦士の方々に対しても大きな影響がある、そのことも事実だと思うんですね。その方々が入ることによってどれだけの影響があるかということを神は大きく、まあ、問題視されるという言葉はきついかもしれませんけど、やはり問題に思われているのだということが、私はこの聖書の箇所を読んで強く感じました。まあ、最後の戦意がないという人たちに関してはちょっと先ほど申し上げましたように別のカテゴリーで、この方々を入れると完全にやはり影響が出てくるんじゃないかなと思うんですね。神様がここで本当に重視されたのは同じレベルの一致ということではなかったんでしょうか。それを神様は最優先されたんですね。士気が上がるとか下がるとかいう言葉があります。これは戦いにおいて、まあ、実際の戦争の場所においてもそうですけど、競技においても同じことじゃないでしょうかね。個人個人の技量も大切だと思います。もう本当に、スーパープレイヤーみたいな方が、たくさんいればそれはそれですごいことなのかもしれませんけど、でも大切なのはその方一人一人の心の状態、思いの状態、もしかするとそちらの方が大切なのかなというふうに思います。神様は一番大切だと思われること、ところはそこのところだということをこの箇所で語られているのではないでしょうか。まあ以前、はっきりとした記憶はないんですけど、チームで戦う場合の選手を選ぶときに、やはり心の状態、もう本当にスーパー上手な選手ではなくて、やはり精神面、心の状態をがきちっと保たれている方を選ぶという、そういったことを聞いたことがあります。私たちは力とかそういったところだけに目を留めてしまうことがあるかもしれない。でも神が見てらっしゃるのは、私たちが神と共にいるという時にどういう心の状態であるか、その心の状態を神様は見てらっしゃるんですね。 本当に大切なもの、重要なものは何か、そのことを神様は私たちに教えてくださろうとされているんじゃないでしょうか。大切なのは、神が勝利を与えてくださる、その勝利に向かってみんなで歩むんだという、その心、その一致を神様は大切にされたんですね。もちろん、この免除された方に対しての神様の愛も私は感じます。でもそれはどうしてかっていうと、やはり戦う人たちの一致がどれだけ大切かっていうことを本当にここで語られてるんだと思います。勝利は必ず神様が用意してくださる、そのことは約束をされておりました。あとは本当に私たちが一つとなって戦ってほしい、その思いが神様は強いのではないでしょうか。どうぞ皆さんの心を今本当にどういう状況にあるか、もちろん神様は愛してくださってます。無理難題を私たちに申し付けることはされない。でも喜んで神様と共に戦う、そして多分皆様の周りに一緒に戦う、一緒に協議してくださる方はいらっしゃると思います。その方々と一つとなって神様の御用のために、そして今本当に 大切な皆様の周りに方がいらっしゃると思います。その方々のために戦っていただきたいというふうに思います。神はそういった皆さん一人一人を祝福される用意をされていると思います。ぜひ皆さん、本当に重要なものは何か、もう一つ、もう一度考えていただきたいと心から思います。皆様の祝福を心からお祈り申し上げます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。